6センチネットラジオ、ロクラジ。
とやってしまえばいいのに、なんかやらずにいて、そのやらないことがずっと気になっている、そんなことってありませんか？
私は玄関先でミントを育てているんですけれども、プランターでお水をあげると、そのプランターの下から土が一緒に出ていくんですね。その土が玄関のタイルの溝という溝に少しずつ少しずつ堆積していっています、これは本来掃除をしなければいけないものなんだろうが、そこは見て見ぬふり、ずっと放っておいて、でも玄関から家を
待ってください、待ってください。
何ですか？
土まみれの玄関ということなんでしょうか？
さようでございます。
ひどいね。
はい、その玄関を私このお盆休みの間にデッキブラシでゴシゴシゴシゴシとやっと掃除をしたわけでございます。
ああ、よかった。人が入れる玄関になった、
はい、
ってことですかね。
さようでございます。中原さんもきっと終わりなんでしょう。
とっととやってしまえばいいのに、なんかやらずにいて、
はい、
そのやらないことがずっと気になっていること、
心に残っていること、
はい、スケジュール調整みたいなのってあるじゃないですか、みたいなのではございません。スケジュール調整、
はい、
何日大丈夫ですか、この時間は大丈夫ですか、
はい、
みたいなね、それでこのそれぞれスケジュールを調整して、人と人は一緒に何かをする、
はい、
そういうものじゃないですか。
そういうものですよね、
はい、僕はそのスケジュール調整が苦手でさっさとやってしまえばいいのに、はい、なんかやらずにいるんですよ、うん、
スケジュール調整っていうのは、
はい、
言い方によっては、お会いするお約束、約束をする
ということ
ですよ
ね。そうだね、そうなるね、はい、
約束をするのはそんなに難しいことなんですか？
この日は開けておきたいとかさ、この日はこれがずっと来るから大変そうとかさ。
ずっと来るからよくわかりませんけれども、
ええ、
何でしょう、
いや大変になりそうだからちょっと避けておきたいとかね、まあそりゃ皆さんそれぞれあると思うんです、
はい、
この日はちょっと忙しくなりそうとかね、はいはい、それがね僕なんかにしてみると、これちょっとマージン大きく取っておいた方がいいなみたいなことを往々にしてありまして、ここでなんか一つ決着をつけるために制作物とかね、ちょっと開けとこうみたいなね。でももしかしたらそこで間に合わない場合、翌日になってもそこがこのそこをまずやっておかなければならないから、翌日もそのスケジュールはちょっと開けておきたいみたいなことあるじゃないですか。
予備日ですよね。
予備日、はい、そう、予備日って広く取れば取るほどいいじゃないですか
予備日が多すぎるとですね、それはもはや締め切りが伸びちゃうってことになるんですよ。
なるんですよね、
はい、
だ
から予定が詰まっていればですね、おのずとこの日までにこれをやらなければ、次の仕事に差し支える、
はい、
という計算が成り立ちますから。
成り立ちます。
そうすると ちゃんと締め切りに間に合うように仕事がね、
うん、
完遂していくんじゃないかと思います。
おっしゃる通り、おっしゃる通りでございます。ただその感じで、あのスケジュールをね、この合間を縫って、じゃあここの時間はこれ、この日はこれと、この組んでいくとですね、いつの間にか何もできないままこの日が過ぎていく。
なんでですか、どうして、わかんないな、うん、なんでなんでしょうね、
みたいなことがありまして、まあそれだけが原因ではございません。スケジュール調整っていうのはね、あれじゃないですか、ちょっとこの手帳、まあ今ね、iPad を使ってますが、その照らし合わせながら、
はい、
あここ行けそうだなとかね、
はいはい
はい、この日が行けますって相手にお返しする、
うん、
ね、
そうですよね、
はい、でお返しする日にちがさ、1日だけだと、大人数で何かこの一緒に何かやろうって時はこれ調整難しくなるじゃないですか。
まあそうですね、
僕の予定に皆さんがこの合わせなければならなくなるので、だからその場合何日か僕としても候補日を出したい、そしたらね、より皆さんの中で A と B は大丈夫の人と B と C の人が大丈夫な人がいて、でじゃあ B にしましょうかということになるじゃないですか、
うん
うん、そうしたいんですよ。そうするとですね、そういったスケジュール調整が2個3個となっていくとですね、仮押さえみたいなのが増えていくんですよね。
下手ですね。だいぶ下手なんですね、中原さんは。そういうのがね、なんで仮押さえっていう状態っていうのは、自分で仮押さえの状態を作ってしまうわけですから、はい、
そう、あの先方のことをねちょっと考えて、
それはだからいつまでにそれが決定するものなのかっていうのをね、はい、
うんうん、
まずだからそこを、
はい、
その共通認識持っといた方がいいんじゃないですかね。
いつまでに期限ね、
そうです、
スケジュールが決まるね、
そこで決まればですね、
はい、
その次のお約束、うん、何日にはもう日付が分かりますんで、
はい、
それまでちょっとお待ちくださいと、
あ
いうふうに順序立てていけるんじゃないですか。
途中にね、最初答える前にクッションをまずお渡しすると、
まずだから1個今調整入ってるやつ、
はい、
これが決着ついたら、
うん、
こう開く日が決定するわけじゃないですか、
はい、
だからそれまで待ってくださいって言えばいいと思います。
あ、クッションを置くね、それはとってもいいことを聞きました。とっととやってしまわなければならないので、1個スケジュール調整を重い腰を上げてしたところ、同じ日にもう2個スケジュール調整しなければいけない案件がありまして、それで僕は肩の荷が一瞬降りて、その後倍の重さになったことにですね、とてもしんどくなって、
それはあれですか、中原さんが
眠くなったって、
眠くなって、中原さんが仕切ってることなんですか、はい、それとも誰か仕切ってるらっしゃる方がいて、
仕切ってらっしゃる方があるやつ一つ、どちらかともないものが一つ、僕からのものが一つと、はい、
僕からのものはもうさっさと決めてしまってもらってですね、うん、
はい、
うん、で誰か他のね仕切りの人については、
はい、
中途半端な答えは出せませんから、
そうだね、
他が片付いてから候補日を出してあげたらいいんじゃないですか、
うん、はい、そうなんですけれど、そのみんなでやる先方がこのまとめてらっしゃるやつはもう催促が来ておりまして、
だから早やれって話だよ、それは
それ は, それは早くお返事しなければならない。
中原さん、それはダメですよね、はい、
これあれなんですかね、このスケジュール調整が苦手な方とかねいらっしゃるんでしょうかね。それなかなかもしかしたらいらっしゃらないのかもと思って、
いらっしゃらないかな、正直ですよ、
はい、
今の中原さんのお話、
はい、
全然理解できないですね。なぜそこでそうなっているのか、
さっさとやってしまえばいいっていうのは分かるんです。
さっさとやってしまえばいいの、
はい、
プレッシャーがかかってるってことですか、つまり、はい、そのプレッシャーがかかる事柄でもないですからね、うん、そもそ も, も
うそもそもね
最初から
そうですよね。
そうなんですよ、
うん
うん、だからプランターの土がね流れてて堆積していってる状況でもないわけですよ、
は
い、
そうです、
そもそも、
うん、
だから全然理解できない。
ずっと気になってます、うん、気になりながら今こうしてロクラジオ
そう気になってるんじゃなくて、
ね、収録させて いただいておりまして、
てかそれはもう、
はい、眠れない夜にお送りするチルでポップなクロストークセッション6センチネットラジオロクラジ、
ロクレディだっつってんだよ。
今夜もどうぞよろしく、
はい、
ロクラジは第何回なんでしょうかね
405回です、
はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と宮野さんと
山田敦子ですよ。
そうでございますよ。お盆ね、うん、終わっちゃいましたが、ね、いかがだったでしょうか。
お休みの方もね
お盆
多くいらっしゃったかなと思いますけども、
ね、はい、僕もねお盆はねお盆として味わわせていただきました。
どういうことでしょう。
年中夏休みのような感覚で、うん、あの我が生涯後半戦に向かっておりますが
そうなんですか、
はい、
はあ、
ただあのそんな私でもお盆はやはりあの感じさせていただくとありがたく頂戴させていただくということになっておりまして、まあというのもですね、ほらあの何かねお仕事とかさ一緒になんか制作ものとかあっても結局そこがね相手先が会社だったりするとそこの会社がお休みだったりするじゃないですか、
うん、
だから必然的にお盆休みになるんです。
うん、
うん、でね僕はあの自転車の掃除とかをやりました。
おー、
はい、
自転車の掃除って大変なんですか。
自転車の清掃っていうんですかね、
清掃よくあの、はい、車を乗る方はね、
うん、
ね洗車、
あそうそう、
したりするじゃないです
か。洗車って言った方が良かったのに、うんうん、清掃って言った
一応車体であることは違いねえな、
うん、そう、
うん、
洗車をねやりましたよ、
ね、うん
うん、チェーンにね油を、うん、
あ油
刺したり、まあ、その代替チェーンをまず洗浄しまして汚れを落としたり、まあね、あの車体の汚れを拭いたりとかですね、水洗いしたりとか。
自転車お好きな方は、うん、そういうなんていうの細かいメンテナンスもされるわけですな。
そうだね、
うん、
うん、自分でいろいろやったりするのが基本です。
あ、なるほどね、
うん、あのね思ったよりピッカピカになるので、うん、あの気持ちはとってもいいんですが、うん、ね、あのちょっとここ半年ぐらいかなやっていなかったので、あのね部分的にちょっと錆び始めてるところとかがね。
あ、自転車ってもう錆びるもんだと思っていますけども、
あのねそれも大丈夫なんですよ、
うん、
あの錆落としみたいなのがありまして、うん、それをねプシュプシュってねあの拭きかけといて、うん、でちょっと時間を置くとねサビが落ちていくんですよ。
サビって落ちるんだ。
落ちないサビもどうやらあるみたいなんですけれど、うん、多くのねサビそうやってあのつき始めのサビみたいなのはね、うん、落ちますよ。サビ落としみたいな、うん、なんかスプレーですけど、う
ん、引き始めの風みたいなもんですね。
引き始めの風みたいなもんです。何どういうこと。
いやいや、はい、つき始めのサビっていうからさ、
つき、はい、そうです、うん、引き始めのサビです、
うん、違う ぐちゃっとなったな、はい、なんか、うん、
そのサビがね落ちていくときねちょっと紫色みたいに多分ね化学反応が起きて、
ね、
ちょっと紫色のよう な, な, ういう、ね、はい、はあ、色になって落ちていくんですよ。それをねその後あの水のホースっていうのかなでシャーッと洗い流すとねピカピカになるんですよ、うんうん、それが気持ちよくてね、うん、他にどっか錆びてる部分ないかなと思ってねでもほらあの錆のねつき始めなんで、うん、そんなに錆びてないわけですよ。半年に1回行ったらちょっとメンテナンスとしてはね期間が長すぎちゃって。
あ、そうなんだ。そんな細かくメンテナンスするものなんだ、うん、自転車
もっとね、まあ空気とかはね皆さんもっと ね、頻繁に入れたりするかもしれないですけれど、うん、そうなんです。やろうやろうとね、これも思っていたのに、ちょっとタイミング合わず。そんな中、今年の夏はとっても暑いということもあってね、うん、ちょっとやんなかったんですけれど。
暑いのやだなっつって、うん、やんなかったの。
それもね、知らぬ間に、自転車が3台になりまして、僕。
結構持ってらっしゃる。
はい。うん、ロードバイクと、クロスバイクが2つと、うん、はい。そうなんですよ。それぞれにこのメンテナンスをしていくとね、結構大変なんですよ。まあ気持ちよかったんですけれど、もっと他に錆びてる場所ないかなと思ってね。
うん、まあその気持ちを
自転車に限らず何かないかなと思って。
どっか錆びてないかなって、
ね。そう、はいはい。スプレーを持ってね、ちょっとうろちょろしましたけどね。そうやって見ると錆びてる場所はあまりないんですよね。
ないの？うん、あ、そう。
はい、ぜひね、自分の乗ってる自転車錆びてんなとね、うん、今は僕のお話を聞きながら思われてる方いらっしゃると思うんです、うんうん、僕次のライブイベント9月の時、うん、その錆び落とし会場に持っていくんで、もしね何か錆びたものみたいなの持ってたらですね、ぜひその錆び落とし吹きかけさせてください。
いやだよ、
ね、
だいぶ嫌だけど、
まあ、あの紫な感じの化学変化が起こってね、
そのスプレーを教えてくれる、
ちゃんと洗わないと、うん、はい、ね、逆に他の部分が汚れたりしますが、
やめてほしい、うん、ライブハウスが汚れちゃうからやめてほしい、ね、
そんな風なお盆を過ごしておりました。
そうですか。
山田さんは？
もう私はその玄関先の土をね、うん、ものすごい勢いで綺麗になるのよ。びっくりした。もう諦めてたのよね。
それはさ、なんかその水とか土とかを受ける、うんうん、鉢植えの下のなんかさ、うん、お皿みたいなの
ありますよね。
あるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのないんですか？
お皿を使う場合もあるんですよ。その植物によって、うん、その水キープしといた方がいいよみたいなのがあったりするんですけども、
はい、
うん、基本的には、まあ、ミントってそんなになんか水保湿しとかなきゃいけないっていうもんでもないんですよね。むしろ流しといた方がいいと、水は少なめでもいいみたいな。
それだと、うん、そのね、お庭だったり、まあいろんなとこでこのね家庭菜園されると思うんですけれど、うん、基本的にこの土が流れちゃうようなところでは家庭菜園できないと、うん、まあいうことなんでしょうね。
ちゃんとなんつうのかな、きちっとした方はね、その辺の処理もね、うん、そのこまめにお掃除されたりしてるんじゃないかな。
なるほど、ね、
私みたいにこうズボラでね、見て見ぬふりみたいなね、
はい、
ことしてる人の場合、うん、そうやってどんどんどんどんその堆積していってね、はあ、汚いなってね。
いやそれがね、玄関っていうね、玄関先っていうのがね、
そうなんですよね。でやっぱ
それはまさに、うん、そう、朝ですか、お昼ですか、うん、この家を出るとき、うん、ね、出るたびに思うわけですよね。
そうなんですよ、
うん、
だからしばらくだから駅に着くまでは、はい、ずっとあそこな、
やっとかなきゃなと
みたいな、うん、気持ちになってるわけですよ、ね。
なってはいるんですね、
うん、ずっとなってたんですよ、うん、やっぱ水もね、そうやってバシャバシャやるもんだから、カビとかもね、だんだん増えていきますから、
苔、う
ん、的な
もの
が増えていきますからね、
あらららら、
うん、これはどうにかなと思っておりました、うん、でこのお盆休みですね、シャーと、
うん、
もういい加減シャーと思いましてね。
何か
使って、
専用の道具とかあるんですか、うん、それ
デッキブラシ、
デッキブラシ、あ、はいはい、
もうシャコシャコ
デッキブラシやるんですか。
そうです。そしたらさ、
はい、
すごいんですね、デッキブラシっていうのは超綺麗になっちゃうんですよ、簡単に、
うん、
そんなに力入れなくても全然土とか苔とか、
はい、
ぐんぐん取っていくんですよね。
お、気持ちいいですよね。
かなり気持ちよかったですよ。
そしたらあれですよね、その綺麗になったことが嬉しくて、 他にデッキブラシやれるとこないかって思うようになりますよね。
なりますよね。
やっぱりね。
なります、なります。
ぜひですね、うん、ちょっと、広めの面積で、うん、ちょっと汚れちゃってて、うん、デッキブラシすればいいんだけどなぁと思っているものとかがありましたら、9月のライブイベントの際に、ね、ライブ見るついでに、それお持ちいただいたらですね、山田さんが、デッキブラシで、それをシャコシャコと、ね。
デッキブラシも、ね、持ってかないよ。もうそんな鍵盤持ってくので手一杯だから、はい、デッキブラシって言ったって結構絵が長いからさ、まあまあかさばんだよね。それ持ってかないよね。
持ってかないんですか、
うん、持ってかないよね。
僕じゃあ持ってきますそれ。デッキブラシ。
デッキ、
どういうやつですか教えてください。
デッキ、木の絵で。
絵で。
おお、どのぐらいだろうね。
先にあれでしょ、なんかブラシの部分が。
すげー硬いブラシがくっついてんの。
はい、
うん。
じゃあそれで、ね、うんうん、このライブハウスの玄関から始まって。
玄関からね。
うん。ああ、いいじゃないですか。ね、なかなかそれやらないことだものね。
やらないですよね。うん、ただライブの日はやんないけどね。忙しいから、それ以外のことで。
ライブの日というのありましたが、そうなんです。6センチは久々ライブをやらせていただくことになっておりますよ。
なっておりますね。9月の24日土曜日。
うん、はい。
6センチプレゼントシジマイアプリのファンファーレ。というね、うん、タイトルで、
はい、
大塚初プラスで予定しております、
うん、案外あと1ヶ月ちょっとになってきましたね。
そうなんですよ、
うん、
そろそろ中原さんにセットリストの相談をね、
はい、
したいと思っておりますし、
うん、
まあ、リハーサル団なんだろうね、スケジュール調整をすることになるんで、
はい、
スケジュール調整ね、
はい、3つになった、
うん、そうですよ、
はい、
中原さんにプレッシャーをかけてい きますけども、
はい、
はい、
うん、
はい、
それ
と
ね、
その
何日か出した方がいいんですか、うん、それはやっぱり、
うん、いや、もう私はやり方としてはですね、
はい、
この日を開けろというね、はいはい、もうそれ、はい、それ以外ないんで、
うん、
はい、どんなことがあってもそこ最優先なんで、
ああ
開けろということでね。
ああ、ね、は
い、調整っていうか私の方が調整し、
はい、
中原さんにはここ開けろという命令になるんでしょうね。
だって6センチが一番大事なんじゃないのかいと、
はい、そうですね、そういうことになりますね、
うん、いうことになるとね、
はい、そうです、
それはそうと、はい、いうことになるんで、はい、お越しになる皆さんにはね、だからなるべく早めに、
うん、
このスケジュール調整をしてもらえるように、この先立ってお知らせしてきてはありますが、それでもね、この一月ちょい前くらいがね、一番このスケジュール調整もね盛んな時期じゃないですか。
そうなの、
ね、翌月の細かな予定がいよいよ出てくるとか
ね、
お休みの日ここ設定できるとかね、あるじゃないですか。
そうですね。
ちょっと今やってる案件がこんぐらいには落ち着くことの目処がついてくるとかね、うん、あると思いますんで、
はい、
皆さんもとってもしんどいスケジュール調整を超えてね、この9月の24日、
はい、
東京は大塚ハーツプラスに、はい、お越しくださるんでしょうから、
はい、
それを考えると責任重大ですよね。
そうですね、
はい、
よっぽど楽しい日になりますよ、
はい、
しますよ。
いろんな準備がね、もう進んでますよね、うん、
はい、
うん、
そうなんです。
なんか山田さんから、
うん、
なんかセッションのなんかデータが送られてきてまして、
はい、
うん、
まあ大スペクタクルでお届けするということでですね、
うん、
そのセッション曲はですね、
はい、
全部で合わせてやっぱ15分ぐらい
来たね
の、はい、対局になりそうですよ。
横に長い譜面をサポートの皆様方がこのめくっていくような、そんな楽曲、
う
ん、
そうですね、そうなっていくでしょうね。
いやーね、
いや素晴らしい並びで素晴らしかったですよ、これは来たなと、
うん、
もうその日すごい良かったなって、今日良かったなって 疑似的にもう思っちゃいましたから、
うん、もう良かったなって、
うんうん、そう
感想が、
うん、感想が出てきちゃうぐらい、
いやとってもね、うん、いいと思いますよ。こんなねことやるくらいの規模感のイベントなんだというようなあこれ結構大変だぞと、うん、はい、思っておりますが、はい、楽しそうで、
はい
はい、盛り上がるんじゃないでしょうかね、はい、
皆さんにも協力をいただきつつですね、はい、うん、とてもいいメンバーですよ。高橋律さん、うん、大和直子さん、そしてラブハンドルズと私たち6センチ、うん、
ね、
いやかなりいいメンバーでですね、うん、いい日になりそうだなと。本当に今から熱い思いをね、うん、もうワクワクというかね、熱い思い、
熱い思い、
はい、
しております。ホットソウル、
ホットソウル、はい、
ホットソウルの山田さんで、はい、ホットソウル山田で
何なのそれ何それ
ね
ねじゃなくて、はい、ねじゃなくて、そんな気持ちでおります。
そうですか、はい、いやこれもぜひお越しいただきたいなと思っております、うん、ライブの詳細については6センチのホームページにいろいろ書いてある場所があると思うので、
ライブページですね、
はいはい、ちょいちょいと目立ったところをクリックして、うん、行けば、うん、違ったらあの矢印の左側の方のやつを押していただければ、はい、いつかどっかにたどり着く、
たどり着きます、
はい、ぜひそこでチェックしていただければなと思っております、
はい、
あともう一個早めにお知らせしとこうと思いまして、
はい、
10月のライブのご予定を、
お、
はい、10月のですね23日に、うん、吉祥寺のマンダラにて僕中原明彦フロム6センチのライブがございます。
おー、10月23日、
はい、
うん、吉祥寺マンダラ、え、うん、ワンマンですか？
これはですね、ああ、ツーマンライブ、
お、ツーマン、
はい、
お相手は、
お相手はですね、これ僕はまだお話ししていいのかな、あのお相手に関しましては、え、近日中に詳細とともに、
うん、
はい、発表させていただこうかなと思っておりますが、ほうほうほう、久々ご一緒あのしていただく、
うん、
はい、方と、
は
い、いろいろ楽しいライブをやろうかなと思いまして、う
ん、いいですね、ポンポンとね、はい、9月10月と、
はい、
うん、いいんじゃないでしょうか。
そうでございます、
はい、
10月23日もぜひあのスケジュール調整していただければなと思います
、はいはい、
まあまだ先なんでね、うん、あのちゃっちゃとねスケジュール調整しちゃえばいい、さっさとスケジュール調整しちゃえばいいなと思いながら、あのずっと背負っておくこともできるんで、しばらくね、2ヶ月ぐらいはね、あのなかなかいいかなとこのタイミングで、うん、あ、10月23日まだちょっと先だから、まあ、ちょっと調整みたいな感じの日程でございます、うん、はい、はい、その日に、中原明彦で出演いたします。そんなわけで、まあ、ちょこちょこっと、うん、あのライブがまたスタートしていくという、
うんうん、
いい感じで、
そうだね、6
センチもねその後また、うん、あのイベント等々組んでいきたいですね、
はい
はい、
そして音源もね、
うん、
もうしっかりと締めていきたいところですね、
はい
はいはい、
ぜひお楽しみに。
君は最近愚痴を話すことが減った、別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ、そう僕の都合、どんなことでも気軽に、
みんなこったらでお送りいたしましたロクラジでございますが、
みんなこったらでって、
はい、
うん、今日は結構あのまったりしたね30分をお届けしたのではないかと思いますけど、
もうねぐっすりお休みに、うん、慣れたんじゃないでしょうかね、うん、
と思いますよ、
はい、
そろそろ深い夢というはね、もう深い眠りの中に入っているのでは
ないか、うん、入ってるんじゃないでしょうかね、うん、そういやね、あの僕この間初めて 抗原検査をしましたよ。はい、まあね、この今ね、まあ広がってちょっとピークはついたのかね、あのウイルスのそれの、ウイルスの、抗体を持っているかどうか僕もねよくわからないんだ。
なんか PCR 検査とまた違う検査ってことなんでしょ。
それをだからなんかちょっと前に遡って、うん、そのね持っているかどうかみたいなね、うん、みたいなやつの検査をね初めて受けまして、
あれは PCR 検査よりも簡単というか苦しくないんでしょ、うん、
PCR 検査って苦しいの？それも知らないもんで、
あの鼻の穴にさ何回綿棒を突っ込まれるやつ、はい、
それだね、
あれはね、はいはい、痛くて痛くて、ああ、もう私は本当にうわうわうわやだやだやだって感じだったんですよ。
なるほど、うん、それに比べたらね抗原検査っていうのは楽ですよ。
ああ、そうなんだ。
あのなんかチューインガムのちっちゃいようなやつの先に綿みたいなのがついてて、うまく説明序盤からできてないぞ。それでそれをあのハムっとちょっと口に含んでおく、2分ぐらいだったっけな、
はい、あ、唾液を染み込ませるってこと
な
んだね。
うん、そういうことです。
はい、それは簡単でいいね。痛くないで。
そう、そしたら10分後ぐらいかな。もうちょっと早かったけど、あの線が横にピッと出て、それが1本なのか2本なのかみたいな出る位置によって、そう、これは陽性、これは陰性みたいな。
あ、なるほど、それでわかるんだ。
うん、そうなんですよ。
あれは医療用のさ、うん、その抗原検査ってさ、もういろんなメーカーから出ててさ、はい、お医者さんによってはね、このメーカーのやつは信頼できない、うん、このメーカーのだったら信頼できるみたいな、
はあ、
そうそう、ことがあるらしいよ。
なんかあれでしたよ、そのだから僕がね、なぜ抗原検査を受けたのかと言いますと、受けたというよりそのなんか大人数がね集まって一ところに、まあなんかあのやることがあったんです、うん、作業を。でその際に、これ念のためあの抗原検査よろしくお願いしますって言われて渡されたんです。
あ、
パッケージみたいな、
その現場です。
うん、
あ、
その日にね。
あ、じゃあもうすぐ分かるから、そういう風に使われてるんだ
みたいなね、割とあのなんだ簡単に、うん、スナック感覚で、うん、抗原検査、それもね僕もお伝えしたんです。だからあのもう 3,4 日、全く家から出ておりませんで、なので大丈夫ですって最初言ったんですけど、そうですよね、まあだけどあの一応お願いしますって言われて、
まあ、全員やってますっていうのがねやっぱ大事になるんでしょうね。まあね、
そうなんでしょう、うん、でやりましたけどね、なんかあれだね、そのもう大丈夫っていうことは自分で分かっているのに、それでもこの線が出てくるまではねちょっとドキドキしますよねあれね、
うん、まあね、
はい、
その仕事をね自分が参加できなくなる可能性があるわけだからね。
そうなんです。
それは本当困るもんね、
うん、
当日になって
割と僕がいないとやばい現場だったんで、
う
ん、
もうよりね、はい、焦るよね。
そうなんですよね、ドキドキ。なんかね大丈夫だと思っててもちょっとドキドキしちゃう、うん、そんな体験をしましたよ。
はい、そうか、
そうか、だからねもっとね普通に皆さんは人と会われているだろうから、うん、ねその検査してるんでしょうね。
ちょくちょくねやってるんじゃないですか、薬局とかでもね、う
ん、あの売ってるんだよね、
売ってたりするみたいだし、
うんうん、いやねそればかりかね、実際にもうここまで増えたらね、うん、あの僕の周りでもね、かかっちゃった人もいますし、うんうんうん、ね、幸いにしてあの大事に至ってない方が多いですけれど、ね、聞いていながらね今あの療養中ですって方ももちろんいらっしゃると思うんですよ、うんうん、そんな方にぜひお伝えしたい、
うん
うん、あのゆっくりお休みになってくださいね。
ゆっくりね。
そうです。そしてねもうずっと寝てて寝すぎて眠れないみたいなねことがあったらぜひロクラジ聞いてください、うん、寝れます
寝るよ、ぐっすりだよ、はい、
そう ちょっとね、だからそれを意識して、はい、今回はゆっくり、はい、のんびりちょっとやらせていただきましたよ。うん、そうなんです、お休みようとして、はい、お使いいただければと思っておりますよ。はい、それにつきましてもまだまだ暑い日続いておりまして、このいわゆるお盆後ですから残暑と言われる時期なんですけれど、全くもって35度以上とかね、ありますよね。
みんなね、具合悪くならないようにね、うん、コロナじゃなくともね、この暑さでやられちゃうよ。
はい、
気をつけてくれよ。
僕もね、今日のランニングの後半はね、目のこの視界のヘリのあたりがなんかチカチカしましたよ。
貧血じゃないですか。
はい、危ないですね。
危ないよ。
お気をつけあれ。
お気をつけあれ。
はい、というわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
では健やかにお過ごしください。はい、またね。
バイバイ。